エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、OK です。
はい、UG です。
さてさて。
はい。
イギリスでは、週休3日制法案が提出される昨今でございますけれども。
おー。
最近いかがお過ごしですか？
ながらない権利とかね。
ああ。
いろいろありますけどね。
まあ、仕事とそうじゃない時間をパッキリ分けてほしいよと。
なるほどね。
ただし、働く時間は伸びるそうですよ。
まあ、そりゃそうでしょうね。
あの、小学校と同じですよね。1日2時間増やして、その分1日休むっていう。
どっちがいいかわからんね。
まあね。
いやー、まあ、週休3日、まあ、7日しかないわけだから、ね。はい、まだ過半数は働いてますと。
ああ、そうね。50% 以上働いてますよ。
まあ、ね、まあそこは、ちょっと譲れない、譲っちゃいけないのかもしれないですけども。
はい。
まあちょっと、あんま関係ないかな。あの、タイパの、まあまあ、よく言ってますけど、ここでやっぱいろいろタイパだ、タイパだと。
はい。
世の中ね。で、まあそういう文脈なのかもしれないですけど、結構こう、もうできてる料理みたいのが、多いですよね。その、カット野菜とかもそうだと思うんですけど。
要するに調理時間を減らそうっていう、
ね。そうそう。あと、まあ、ホットクッカーとかもそうでしょうし。
自分が働いてる時間に勝手にやってほしいと。
そう。自動ね。で、あと、まあ、昔からあるけど、骨をさ、もう抜いてある、パクッと食べれるなんか魚とかさ。
ありますね。
ねえ、まあまあ、これ、やっぱりこう、どんどん進んでいくと、
うん。
点を超えると、よろしくない方向に行くなと思って、意図してない方向に行くんじゃないかなと思ったんですよ。だから、例えば、もう、夫婦してあるおでんとかね。冷めてるな、みたいなね。
ぬるいってことですよね。
あとはもう、真ん中で割ってある肉まんとかね。
ああ、あらかじめね。
混ぜてある納豆とかもそうだと思うんですけど。なんだろうね。いや、確かに、時間は節約できたがそうじゃないみたいなさ。
そうだね。明らかにそうではないね。
でもね、なんとなくですよ。突き詰めたらでもそうでしょうと。なんかもう、流し込める状態にあるんですっていう方がね、いいのかもしれない。
それが人々が求める美味しさと直結してるかどうかが別問題ですからね。
そう、だから、見た目を楽しむとか、そういった、ある意味で余裕だったものはもう失われて、もうぐちゃぐちゃに混ざった状態で、もうどうせ最後こうすんでしょうと。確かにラーメンとかもさ、いろいろこう、ね、綺麗にこう、分割されてたとしても結局最後はこうね、混ざるわけでとかさ、そういう余裕がない世界になるんじゃないかと思って、
ね、
思ってるんです
よ。完全飯がすごいバリエーション増えてるのを見るとそう思いますね。
うん、もう、天敵だよねっていうね。
ああ、もはやね。
で、一方で、さっきのその、もう割ってある肉まんとかでいいと思うんだけど、逆に、開封儀式は逆になんか、手間かかるようになってるじゃないですか。
ああ。
何を言ってるんだろうっていう気がしてならないっていうか、そのね、あえて箱が豪華でそれを開けるのに時間を要してですよ、はい、みたいな動画もあるわけで。
まあでもね、開ける時間をワクワクするっていうのが、ブランド力を高めるっていう、
ね。そうだよね。だからそうすると今後は食べにくい食事も出てくるかもしれないよね。
ああ。まあ食べにくいっていうかさ、お店の雰囲気がいいとかさ、食事に至るまでの演出がいいとかそういう話でしょ？
だから家に持って帰ってもいやいや、家で食べるレトルトだったとしても儀式めいてるとかさ。
ああ、そういうことね。
例えばね。
なるほどね。うん、だからそれだから高価なお弁当箱とかが凝ってるのと同じですよね。
なんかシュッて引っ張ると、なんか弁当箱が温まってみたいな、そういう。
ああ、それは新幹線ですよ、ね。家ではね、いらないんですよ、あれは。
そうか。う
ん。電子レンジがあるんで。
いや、儀式めいてた方がね。
ああ、うん、まあ、あえてやるっていう楽しみはあるだろうね。
あえて家で、釜飯弁当の釜をね、熱するとかね。
うん、ああ、そうね、
うん。
うん。誰も再利用したことがないあれですよね。
そう。
うん、
あれ、環境問題にならないのかなって思っているんですけどね。
ああ、使い捨てだろうと。うん、まあ、元は土ですからね。
あ、そうか。土に返せばいいと。うん、まあ、でもなんかこう、だから二極化してるだと思うんですけど、
はい、
ね、時間をかけるところは無駄に時間をかけて、
はい、
急ぐところはいろんなものをね、省いちゃって味気なくなるみたいなさ。
ああ。だからどこを大事にするかって話でしょ？
人によってだからそこがね、全然違うから、両方の製品を出さなきゃいけないことだよね。
ああ、うん、そうね。だから、例えばさ、文房具とかもさ、すごい手軽で便利なものもあれば、万年筆みたいに不便だけど、こだわりがあるみたいな部分があるわけですよ。
ああ、まだそうですね。そうね。
うん。それはその人が何を選ぶかですよね。
だからカップ麺も20秒とか出ると思うんだよね。3分は長いだろうみたいな、もう。あ
もうね、30秒で食ってるやつもいるだろうと思うけど。
一方、1時間煮込むみたいな。ああ。あえて時間がかかるレトルトっていうね。
そうだね。あの、カップだけど麺は1時間煮た後最後に3分入れてくださいみたいなね。
そうそうそ
う。
う
ん。
いやー、大変だな。途中冷蔵庫を冷やしたりするのか、みたいなね。あるかもしれない。
そうね。この間、冷やし中華のカップ麺ってのが出てて、
お
ー。最後に氷入れるらしいんですけど。
そうか。
なかなか面倒いけど、まあそれを求めるならいいだろうとは思いましたけどね。
うん、だからまあそういうね、多分世界になってきてるから。
うん。
まあ人間だからなんつうの、お湯かな、うん、暇になってるってことなのかな、全般的にね。
どうなんだろう、暇は奪われてるからでしょ。
ああ、そうか。
結局さ、その節約した時間で何してるかって言われたら、
うん。
はっきり答えられる人はそんなにいないんじゃない？
スクリーンタイムが伸びてんだよね。
多分そうだと思うよ。結局ね、スマホ見てるんじゃないのっていう。
あれか。そういう意味では、スマホの時間を浪費しなければ何でもいいわけだ。ね、ああ、その時間確保できれば別に。だから、やっぱりスマホと同時に浴びれるみたいなね。
そうなると、この間のゲーマー用ラーメンみたいになるんじゃない？
まさにそうだよ。うん、もしくは食べさせてくれるロボだよね。手だけでいいんでっていう。
ああ。そうだね。あの、テーブルに備え付けのやつをね。
もはや、ね、SF ですけどね。画面から目をそらさないみたいな。
そらさない。あの、AI が口の位置を感知っていう。
そうそうそう。あれであの、動画上も、ドンみたいな時には出さないっていうね。
ああ、大事な時にはね。
そうそうそう。もう世も末だなと思って見てるんですけどね、そういうのをね。
結局、なんやかんや言って今の話の大半の根本的な原因はスマホが出てきたせいだと思いますよ。
そう。だからあれだ、究極の逆側に行くっていう意味ではやっぱり、ただの携帯になるってことだね。
そうです
よ。やっぱこの揺り返しはそうか。だから今のうちに、だからほら、フィルムだって、ほら、ね、フィルム、なんかいろんなところを売却しちゃったら、やっぱり持っとけよかったとかあるかもしんないけどさ。
ああ、はいはい。
やっぱりあの、なんですか、昔のガラパゴス携帯の生産ラインは一本残しておくんだっていうね。
ああ、そうね。
いつか来るんだっていうね。うん、
ああ、そう、二つ折りが。
そう。うん、もう一回来るぞって。英断ですよ、社長の。
ああ。そうね。そうこうしてる間にスマホは二つ折りになり、三つ折りになりっていう。うん。過去の異物に埋もれる社長ってことになりかねないですけど。
そうかな。まあ、ね、繋がらない権利ってことはさ、繋がんない携帯を持てばいいんだよ、全員がってことだからさ。
ああ。
要は。
そうね。だから、県外に行く以前の問題ですよね。
だって、僕の携帯は不便ですからと。
そういうことですよね。うん、人口カバー率が 5% ですよっていう。
でもなんかね、そういう一定の流れは起きるだろうからさ。
いや、ていうか実際問題さ、その趣味がアウトドア化してる感じはあるじゃないですか。
うん、ああ、そうだね。
まあコロナの時もそうでしたけど、
う
ち、
ん、
にこもるスマホ見るとかじゃなくって、外出かける、うん、キャンプするみたいなさ、
うん、
そこパキッと割ってる感じはあるよね。
そうね。
うん、ちょっとやってみないんですよ。土日携帯切るとか。
いや、だけど見てると、だってキャンプ場でも携帯見てるもんね。もう、それは違うだろうと、ね。
そうね。キャンプ場行ってからスマホで炭の起こし方を見てたりね。
そうそうそう。動画で学んではダメだよねっていう。
そこで YouTube を開くなって話だね。
トライアンドエラーだろ、普通はっていう。
そうですよ。原始人になりたつもりでやってみろと。
そこなんだろうね。やっぱね、ポイントはね。
そうだね。うん、だから何を求めてるかって言われると別に不便な生活を求めてないっていう。う
ん、そうね。刺激としてちょっとやってみてるけど、うん、ね、不便なものがいいわけじゃないと。
気分の問題なんだっていうことが。
いやー、なんか、どうね、本当に、ちょっとこう、全員混乱してる感があるなと思って。
結局自分勝手なだけですよね。
そうだね。うん。
自分は便利にしたいけど、相手からは干渉されたくないだけでしょ？
そうか。うん、全員ポケベルがいいんじゃないですか、ポケベルがね。一方通行だから、基本的には。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターはアットマークラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方早速行きましょうか。
はい。
8月28日東北放送、騙されたふり作戦に騙される。警察によると7月22日仙台市に住む80代の女性の自宅の電話に警察官の小林と名乗る男から、明日特殊詐欺の電話が行くかもしれない、もし電話が来たらこれから教える番号に電話をくださいなどと03から始まる番号を伝えられました。
うん。
翌日女性の自宅に株の費用として3000万円が必要になった、貸してほしい、あなたの口座に1200万円が入っているのは分かっているなどと別の男から電話がありました。
うん。
素性を明かそうとしなかった男のことを女性が小林に電話で相談すると、それは特殊詐欺の電話です、騙されたふり作戦に協力してください、騙されたふりをしてお金を渡してください、お金は後から警察が払うので立て替えておいてくださいなどと言われたということです。小林を警察官だと思い込んだ女性は7月26日から8月14日にかけて犯人とされる男からの電話の指示に従って3回にわたって合わせて1200万円を東京都武蔵野市と葛飾区のアパート宛に宅配便で送りました。その間も女性は小林に近況を報告していましたが、1200万円を送ると一斉捜査があるので宅配伝票を処分してほしいと言われました。不審に感じた女性が知人に相談し詐欺の被害に気づいたということです。警察は捜査協力の手法を逆手に取った極めて悪質で特異な特殊詐欺事件として捜査を進めているということです。
なるほどね。
あんまり作戦になってないなって気はするよね。うん。
一切関与してきてないよね、今んとこね。
してないんですよ。うん。振り込む指示をしてるだけなんですよね。うん。
いやー、すごいね。この、協力してくれっていうのに立て替えてくってすごいよね。
すごいよね。なんで自分の口座から動かさなきゃいけないのか。
それ用に捜査のあれがあるならいいけどもね。
ねえ、おまわりさんの方で現金は用意しておいてほしいんですけど。
せめてね。
っていうか、まあ、振り込みじゃないのか。宅配便か。
宅配ってすごいね。
その辺でもね、足がつかない感じ。
いやー、それでね、その、送付、振り、あれか、伝票を捨てろとか言われちゃって。
そうですよ。こっちが送った証拠は捨ててほしいっていう。
なんでだよっていうね。
俺、一斉捜査と何が関係があるんですか。
まあ、もう一つあれしてさ、私はスパイで潜入しているんですと。
あ、
バレそうだと。だったらまだもう一回騙せるかなって気がする。
そうだね、うん。あなたが送ってくれた1200万円を受け取ったけどもと。
うん、そう。はい、すぐ返すとバレちゃうからと。
ああ、そうだね。ちょっと泳がせたい。
うん。
うん。そうね。まあ、これを騙されたふり作戦っていうのはちょっとね、最初の電話から最後の電話まで全部一人がやってるなっていう。うん。だって予告電話入れてるだけですもんね、これ。
そうだよね。
うん。明日電話来るかもしれないから気をつけてくださいっていう電話を一言入れとくだけで、2回目以降すごい楽になったなっていう。
すごいね、やっぱり。
ねえ。これは認知的なテクニックですよね。
かなりのね。まあだけど、確かに警察であることをね、電話で証明することができないからね。
できないよね。ほら、よく言うのは、下4桁が0110だと警察みたいなさ。
お
ー。いうのがあるんですけど。
そうなん。
そうですよ。110番になってるっていうやつね。
おー。
だけど、これを騙す電話もあるんですよ。
すごい。
だから、着信履歴見て、下4桁が0110だからといって必ずしも警察ではない。もう何も信じられないですよね。
ダメだね、それ。
だから電話だけじゃダメなんですよ。
そうね。うん。
実際に赴くとか、もしくはこっちから逆に折り返しますと。
ああ、なるほど、うん。でもさ、本当に多いね、偽警官が。
多いですよ。ちょっと前に取り上げた、LINE で逮捕状を出すみたいなやつあったじゃないですか。
あった。うん。
あれ、どんどんやってるみたいで、この間も取り上げませんけど、それで騙されて何千万持ってかれたみたいなのありましたよ。
だから、そういうことをさ、警察はもうするもんだっていう認知になってるね。
ああ。
お金で揉み消せる組織になったんだ、警察は。ここはフィリピンなのかしら、ね。
ああ。袖の下でなんとかなる。
うん。
まあ、袖の下って言葉がある時点でって話ですね。
まあ、あったんだろうけど、 どね。
本邦にもいろいろあったなっていう気はするけども。
ちょっとあまりにいいね。まあでも、なんですかね。これ、防げる。だ、あれだね。騙されたふりだから、はい、
うん、
おばあさんもさ、やっぱり一番上と一番下だけ本物で送るっていうね。うん、古典的な。古典的なやつね。もしくは、おばあさん実はハイテクで、ガジェット好きなんで、エアタグを忍ばせているっていう。
そうね。アップルの探すで見つけられるっていう。うん、今どこ辺にいるかな、うん、あ。でも確かにそれはいけるよね。これも取り上げませんけど、プラスチック製品をリサイクルするっていう触れ込みの業者にタグ仕込んで荷物を送り込んだら、
うん、
全然リサイクルされずに積み上げられていただけだったってい
う。あ
のがバレた企業があったんですけど。
なるほど。
そういう不正を暴く目的にも使えそうですよね。
使えるね、これはね。
U パックとかに一緒に入れればいいんですよね。
そうそうそうそう。結構、ね、利用価値ありますね、それね。
そうだね。
うん、
だから多分、NHK とかで、送るときは一緒にこれを入れてくださいっていう。うん。
アップルの株が爆上がりだねっていう。
ね、アップルウォッチで心臓停止を見つけるどころの話ではないっていう。
もっとね、喫緊のこれは課題だよと。
課題で、詐欺グループを摘発っていう。
そう。
8月28日、RKB 毎日放送。図書館で業務妨害男を逮捕。
うん。
福岡市総合図書館の警備員に対してスマートフォンで撮影をしたり、目の前で踊って挑発したりするなど、154回の妨害行為をしたとして、男39歳が威力業務妨害の疑いで逮捕されました。
うん。
容疑者は去年の9月から今年の7月にかけて、図書館の警備員に対して、殴って来いよバカがなどと言ったり、スマホで撮影するなどしたりして、警備員の業務を妨害した疑いが持たれています。
うん、
警察によると容疑者は他にも警備員の前で踊って挑発をしたり、指を刺したりするなどの妨害行為を合わせて154回繰り返したということです。
うん、
取り調べに対し容疑を認めた上で、他の利用者とのトラブルや図書館のルールに納得がいかず対応してもらえなかったと供述しているということです。
ああ、なるほど。
おお。
まあ、他のね、利用者とトラブルっていうのも、どうせ同じことをしたのかなって気がするけどね。
はい、ああ、他のお客の前で踊ったって。
うん、対応しきれませんよと。
そうですね、うん。図書館でブレイキンは勘弁してくださいと。
いや、な、まあね、こう、挑発してくるんだ。
挑発的な態度をとっている。
まあね、まあ確かに断れないからね、図書館はそうなん。原則誰でも来れますと。
まあ公ですからね。
うん。
でもまあ一応ルールには従ってもらいたいんですけど、図書館のルールに納得いかない。
どのルールに納得いってないか聞きたい、ね。
貸し出しは1回3冊までみたいな。
何って。私は速読なんで速読。
ああ。全5巻セットなのに3巻しか借りれないってどういうことだって
。気になっちゃうじゃないかとかね。
そうだね。もう一回来いっていうのか。
あとは、まあ、そうね。それもあるかもしれないし、あとは何ですかね。飲食物とかダメとかね。
ああ、そうだね。最近、特典のエリアだと OK みたいな図書館もあったりするけど、まあ、大抵はダメですよね。
私は絵本を見ながらクッキーを食べたいのっていうね。メルヘンなのかもしれない。
なんでグリとグラはカステラを食べてていいのにと。私は食べちゃいけないのかしらっていうね。
うん、まあ、その辺注意されててもおかしくないな、この人っていうね。
そうだね。アンデルセンを読みながら、紅茶とクッキーが飲みたいのよと。
そうそうそうそう。
うん、
でもおそらく亀田製菓をボリボリ言ったんだと思いますけどね、この人。うるさいし汚れるっていうね。
ああ。なんでそれが警備員を指さすことになるのかっていうね。うん、正解はってことですかね。
越後正解って言ったもん。って言った方。
間違ってるじゃねえかって。
だから乗ってこなかったんだ、警官。警備員が、ピンポーンってこの人やったのに、
はいはいはい、
何も言わなかったから、
はい、
そこは越後正解じゃないだろうって突っ込んで。
ボケてるじゃねえかって。
そうそうそう。それだろうね。
8月29日、神戸新聞。陶芸家、酒気帯び運転、
うん。
兵庫県警三田署は29日、道交法違反の疑いで陶芸家の男85歳を逮捕しました。
うん、
逮捕容疑は28日の午後10時15分頃に国道で酒を飲んだ状態で軽トラックを運転した疑いです。呼気から基準値の約2倍のアルコールが検出され、家で日本酒を飲んだと容疑を認めているということです。
うん、
署によると男はいい作品ができたことで上機嫌になりドライブに出かけていたということです。道がわからなくなったため近くにいた高校生に尋ねて応対した高校生の母が酒の匂いを感じて110番していたということです。
なるほどね。
できたぞっていう最高傑作だっていう感じのやつがね。うん。
ああ。
釜を開けてみたらと。
それで日本酒飲んでたら面白いよね。
早速一杯って感じね。うん。こいつは気分が良い。
まあ、ね、今までこう、ガシャン、ガシャンってやり続けてたのかもしれないからね。
ああ、そうですよ。こんなもんじゃないっていう。
で、会心の出来だと。この、あれか、ぐい飲みがっていう。なんか作品っぽくないんですけどっていう、
ね。ああ、そうね。陶芸家で傑作といえばなんか、でかいお皿とかね、そういうイメージですけど。
めちゃくちゃ自分用だねっていう。すごく飲み口が柔らかいんだ、みたいな。
そうね。でも、まあよくありがちですけど、自称って書いてないんですよね。
おー、じゃあ売れてんだ。
多分、自他共に認めるってことですよね。近所では有名だったりするんじゃない
？ああ、うん、なんかね、釜を持ってる人。
そうそうそう。
で、確かにそれで生活してるから、一応職業として成り立ってんだもんね。
そうですね。
だけど、うん、道には迷うっていうね。
そうだね。ちょっと気分良すぎて、今までないとこまで遠出しちゃったのかもしれないね。うん。ここはどこだろうっていう。
そう。まあ、あとはあれだよね。やっぱりこう、乗り移ってた可能性もあるもんね。作ってる時ね。何かがもう、降りてきていてと。気づいたら私ここにいましたっていうね。
そうね。焼き物の神様がね。
そうそうそうそう。
うん、これだってしかもさ、丹波篠山なんですよね。
おお。
だ、日本六古窯と呼ばれる名産地ですよ。
うん。
ですから、そこで陶芸家を名乗る男ですから、きっと名の知れた人なのかもしれないですよ。
そうだね。
その人が、いい作品ができたと。
うん。
いうぐらいですから、本当に傑作ですよ、これは。
いやー、ちょっとそれね、本当にすごいのか、耳ね。せっかくだから、その傑作はちょっと世に出さないとダメですよね。
ああ、そうですよね。これ、なんかそういう言われがつきそうですもんね。
なんか鑑定団でもね、ああ、これはあの時のと。曰くのってね。
そうだね。傑作ができた後、軽トラックで暴走をして、アルコール検査で捕まったあれっていう名前がついてるっていうね。
あの悪魔が乗り移ったと言われる皿ですね、と。美しいんだがっていうね。
あこれでお酒を飲むと捕まると言われています。
当たり前だろっていう。飲酒運転だからねっていうね。
8月29日。STB ニュース北海道。1ヶ月に2つの詐欺。札幌厚別警察署は2024年8月28日、SNS 型ロマンス詐欺事件と SNS 型投資詐欺未遂事件が発生したと発表しました。
うん、
被害に遭ったのは70代の男性です。男性は合計2万円分の電子マネーを騙し取られたほか、投資詐欺未遂の事件で10万円を騙し取られそうになったということです。警察によると、8月中旬に男性の LINE に女優の綾瀬はるかさんを名乗る人物からメッセージが届き、Apple ギフトカードでスポンサーになってください。などと言われて、8月16日と24日にそれぞれ1万円分のアップルギフトカードをコンビニで購入し、カード番号を伝えて騙し取られていました。また男性の LINE には7月下旬頃、投資を進めるものからメッセージが届いていました。男性は1ヶ月ほどメッセージを無視していましたが、その後投資をしようと考えて、8月27日に投資をしたいと返信。すると、投資の専門家を名乗る者から、今晩の取引利益は 200% に達する見込み、送金が完了すれば自動的にドルに両替されて反映される、などと言われました。男性は ATM で10万円を送金しようとしましたが、うまくいかず、銀行の職員に声をかけたところ、職員が不審に思い、警察に通報したため、未遂に終わったということです。綾瀬はるかですけども、と。1万円単位で私にスポンサードできますよ。聞いたことがないですね。
もう投げ銭なんですかね。
ああ、そうね。YouTube でやると Google に 30% 持ってかれるからと。 直にくれって話ですよね。
新しいというかね、まあその方が頭はいいですけど、綾瀬はるかだけどねっていうね。
そうね。70代男性でも知っている有名な女優ということで。
結構そこなんだって感じだね。
ああ、そうですね。まあ国民的女優ではあるんじゃないですか、最近の。
なるほど。ちょっとあれなのかな、その、うん、もうちょっとこう、なんか上の年代の女優だと、うん、そんなことしないかなってなっちゃうし。
ああ、そうですよね。あっちもデジタル弱かろうと。
ね、若すぎたら俺知らねえしってなるから、ちょうどこの間かな、この辺かなっていうところなんだね。
そうですよね。うん。お年寄りから若者まで知れていて、なおかつちゃんとデジタルやってそうだなっていう。
まあ、私もおっぱいバレーは見に行ったしな、映画感じと。
期待しながらね。
今回も裏切られたと。
ああ、やっぱりお前はと。でもね、やっぱりちょっとあるんじゃないかっていう期待がね、今度こそはっていう。
やっぱあれは映画だから、あの、うん、対マスですから、そりゃ脱がないけどもと。
ああ、プライベートワンオンワンなら
と。そりゃいっぱい詰めばもしかしたらとね。
1万円1万円で両パイじゃないかと。うん。安いな、綾瀬はるかって感じですけど。うん。
いやー、これは、多分、そうしたら、あれだよね。あの、映画の DVD 送られてくると思いますけど、ね。こちらをお楽しみくださいっていう。
ああ、そうね。なんかこう、テプラとかでディレクターズカット版って書いて貼っておけばいいんじゃないかな。
ああ、まさかの。お蔵入り版。
ああ、本当はね。ここまで撮っていたんだっていう。
事務所のね、ちょっとストップがかかっちゃったんでと。
そうですよ。
個人的には私出したかったんですよ、女優としてと。
そうですね。女優魂として。うん、で、初めからそういう騙し文句を書けばいいじゃないか、ね。
それ結構引っかかると思うよ。
当時期待した人はね。
残念ながら引っかかるよ。
タレコミいただきました。黒猫マダムさん、ペニーさん、ダッチャーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月30日、読売新聞。百貨店を脅迫、男を逮捕。
うん。
百貨店の業務を妨害したとして、警視庁は30日、東京都の男31歳を威力業務妨害容疑で逮捕したと発表しました。男は7月15日の夕方に百貨店に爆弾を仕掛けるぞ、などと電話をかけて、従業員に不審物を探させるなどして業務を妨害した疑いです。業務を妨害するつもりはなかったと容疑を否認しているということです。男は同14日に百貨店でプラスチック容器入りの生ウニを購入。事件当日に容器をうまく開けられず、容器の破片が混入して食べられなくなった。どう対応するかわかるだろう、などと6回にわたって苦情の電話をかけていたということです。
なるほど。
今度はウニですね。
じゃあ値段上がってきたね。
だんだんね。
うん。
うん。まあ今度はウニを奪っていったって話じゃないんですね。うん。もう一回は来なかったんですね。
混入して食べれなくなるほどなのかね。
もう粉々ですよね。
それは握力が150とかあるんですかってね。
ああ、ゴリラ並みですかっていうね。うん、そんなね、ベキベキにならないだろうって話ですよね。あれでしょ？塩水ウニでしょ？きっと。
ね
え。あれはね、割れたとしても取ればいいじゃんっていうレベルですよね。
と思うんだけれども、まあわかりませんよね。何をしたかは。
ああ、そうね。だから、美味しく食べたいところに突き刺さっちゃって、もう食べる気がないっていう感じですね。
ああ、台無しだと。
そうですね。これじゃ握れないじゃないかと。うん。
まあ、ウニは、いや、ね、それで、いや、だったら代替品用はよくあると思うんですけど、
ああ。
爆弾となっちゃうとね。
そうだね。だから、その6回にわたって苦情の電話をかけたところは、多分、代替品を限界に求めてたんでしょうね。
ああ、なるほどね。
どうするかわかるだろうっていうふうに言ってるんで。
ああ、なるほど、なるほど。
要するに誠意を見せろって話ですよね。
なるほどね。
で、それはお客様、開け方が勝手に悪いのであって。
うん、うん、なるほど、なるほど。
私どもの責任ではございませぬって話になったので、じゃあもう爆弾だと。
ああ。いや、爆弾っていうのは海鮮丼の意味でしたよと。
ああ。
よくあるでしょと。あの、なんか、日テレとかでやってんでしょと。
あるあるある。爆弾トロロみたいなやつね。
そうよ。
うん。生卵入ってて、ぐちゃぐちゃに混ぜて食べるやつ。
なんと、ウニが入ってと。あるじゃない、あれあれと。それはあれやりたかったんだから、爆弾って言いますよ、こっちはと。
ああ。ザルコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月31日、HBC 北海道放送。無人の交番から自ら通報、男を逮捕。
ああ。
30日の夜に北海道苫小牧市の交番で防犯カメラのカバーを叩き壊したとして48歳の男が器物損壊の疑いで逮捕されました、
うん、
警察によると男は犯行後に交番の電話で自ら防犯カメラを壊したしひっちゃかめっちゃかなのにいつ来るのよなどと通報駆けつけた警察官が調べを進めその場で男を逮捕しました、
うん、
どちらに対し男は逮捕されて刑務所に行きたかったなどと話し容疑を認めているということです
うーん交番の壊したってことかな
そうです交番にある防犯カメラのカバーを叩き壊したと
カバーなんだね結局ね
そうだねあの損害額が低い方をうーん
ひっちゃかめっちゃかって言うほどじゃないよね、と。
ああ、だからまあ、ここには書いてないけど、もしかしたら机の上を荒らしたとか。
ああ、なるほどね。
そんなのもあったのかもしれない。そっちはまあ、なんていうか、物が壊れたレベルじゃないのかもね。
ああ。でもだいぶこち亀の方がひっちゃかめっちゃかに大体なってますけどね、いつも、ね。
ああ、まあね。うん。特に、あの、両津が逃げた後とかにはね。うん。戦車でぶっ飛ばされたりはするんですけども。そう
な
んです
けど、ちょっと、跳ね下が足んなかったのかな。
そう。まあでも、刑務所に行くかどうか、微妙なレベルですよね。
まあやっぱ交番をロケランで吹っ飛ばすとこまでずればね、それは多分確実なんですけど、
ね。そうね、両津のバカはどこだったのかなればね。
このレベルだと多分どう、ね、微妙なこれラインじゃないですかね。
微妙、まあ執行猶予がつくか、まあ20日ぐらいで出てくるんじゃないかなっていう。
しかも自首までしてるっていうね。
そうなんだよね。だからまあ、たまにいたじゃないですか。包丁持って交番に自分から行くみたいな人が。
はいはいはい。
それと同じなんだろうけどね。物がないから、もう現地で壊すっていう。
で、あの、書いてあるんですけど、よくその、で、無人の交番だと、緊急の人これ使ってくださいとか。
電話してくださいみたいな。
刑務所に入りたい人はこのボタンを押してくださいのがいいよ。例えば被害はないわけだから。
そうね。何もされてないのに刑務所に入れる権限があるってことですよね、それはね。
だって入りたいって言ってんだから。
まあ、しょうがないかっていうことにはならないですよね。そのボタンを押したら交番が爆発するんだった話は別ですよ。それは刑務所って話になると思うんだけど。
だからやっぱり小畜梅のボタンを用意してね。
あ、3段階で。
これぐらいかなっていう、あの、いたずらボタンと、
はい、ま
あ、最後は自爆ボタンね。これはさすがにね、あの、刑務所だろうなと。で、これだったらまあ、まあ執行猶予ぐらいかなと。これだったら、なんか怒られるぐらいかなとかあるじゃないですか。
あります、あります。
それはちょっと最後に選んでくださいと。
うん、ああ、そうね。秘密の合言葉で特上っていうのがある。
全のせっていうね。まあ、そうなったら、で本来だからこういう人、まあ、いるわけだから、ボタンを押したら、ちょっと違う施設が迎えに来てくれるっていうね。
なんとか相談所がね。
その方がいいと思うんだよね。
ちょっとお話を聞こうかっていう。
そうそうそうそう。
まあ、主に役所ですよね。
うん。うん、役所直通電話ね、
それ
ね。
そうだね。うん。もしもしハローワークですけどっていう感じ。
そうね、それもあるかもしれない。あ、いいこと考えた。あの、
はい。
なんか犯罪を犯してないんだけれども、
うん、
刑務所に入って刑務作業みたいなのができるってのと、ハローワーク経由。それでいいわけでしょ。だってその人やりたいことは叶ってるわけだ。
なるほどね、
うん。
うん。あの、自主的に寮生活をするって形で。
そう。あの、うん、厳しくないと、私、だらけちゃうね。
規則正しくね。
規則正しく働きたいんですだったら、これだって。
一生学校にいるような気分でいたいんですと。
そうそうそうそう。
うん。そうか。だかまあ、お給料出るから、その中から自分で払うとか
ですね。そうそうそう。では家賃的にね。
うん。まあ、最初にデポジット入れてもらうとかね。
うん。
それで、まあ、ちゃんとお給料もらって、刑務作業をして、
うん。
まあ、他の人とは別の場所で寝るっていう形でね。
うん。案外みんなさ、あいつ自主的に入ってるらしいぜってなればさ、
うん。
一目置かれる可能性あるよね。
ああ、バカにすんなよって話になると思うけど。
いや、うん、決して逃げないやつなんだって。
まあ、逃げはしないけどね。
あいつ、家帰って戻ってきてるらしい
ぞ。あ、通いなんだ。
どういう感覚なんだ。
通いが良ければ行く人はいると思うよ。うん。朝から晩まで、まあ、一緒に働きたいんですと。
うん。
うん。ご飯は持参してますっていう形で。
うん。そうね。別にね、職場だから一つもね。
まあね、だからまあ、もらえる給料からするとちょっと、シャバの外では暮らしていけないんですよね。
そうか、そうか。
うん。自分の懐にもともと余裕がないとできないですね、
それはちょっとね、そうだと困っちゃう人も多いか。
そうなんで、初めの目的とはちょっと合致しないんですよね。
いやー、じゃあ二つの刑務所掛け持ちしますから。
バイトじゃねえんだからよ。9月2日、YBS 山梨放送。落とし物騙し取る男を逮捕。落とし物として届けられた腕時計を交番から騙し取ったとして62歳の男が詐欺の疑いで逮捕されました。署によると、容疑者は6月5日の午前、交番で交番相談員に対して腕時計の落とし主を装って、先ほど交番の近くで腕時計を落としたなどと嘘を申し出て、時価7000円相当の腕時計を騙し取った疑いです。
うん、
警察の調べに対し容疑者は容疑を認めているということです。同日午後に本来の落とし主の男性から交番に届け出があり、調べたところ容疑者の申し出が嘘だったことが判明しました。一方で申し出た腕時計の特徴や落とした場所などの情報はほぼ正確だったということで、警察は容疑者がそうした情報を知った経緯を含めて共犯者がいるとみて調べているということです。
共犯者
そういうことか。つまり最初に落とし物を届けたやつがグルなんじゃないかって話だよね。
その人が行っちゃうとだ、そのまま盗むとやっぱいけなかったのかな。
ああ、そうだね。その落とし物を拾ったところが、例えば監視カメラに映ってるとか。
ああ、一回届けておいて他のやつが取りに行けば、まあいいだろうと。
そういうことかもしんないね。
いやなんか手が込んでる割にって感じだよね。
7000円だからね。まあせめてロレックスとかね。高級腕時計だったらばもうちょっと見入りがあるんだけど。
ちょっとこれは、微妙にわかりませんね。本当のところはね。
ねえ、だから、もしかしたら、これ、今回はうまくいかなかったけど、成功例があったのかもしれないよ。
ああ、そうかそうかそうか。
前に、それで、例えば、高級腕時計をせしめたとかさ。
うんうんうん。
まあ、あとは他にバレてないだけで。
そうか、そうか。大体、一個ぐらいあるもんだと、時計は。
あ、
特徴もこう言っておけば、大体当たるもんだと。
こういう小さい丸いのでバンドがついててっていう。
まあバンドは黒と茶色、まあまあ その辺ですかねみたいな。
たまたまそれがあればいいだろう。
あなたが落としたのはこの金のロレックスですかみたいな世界の金と。そうです、それです。
おまわりさん泉の女神様じゃないからね。9月3日、関西テレビ。九条ネギ泥棒相次ぐ。京都府の畑で九条ネギおよそ 858kg が盗まれました。警察によると、先月25日から9月2日にかけて、畑で栽培されていた九条ネギおよそ 858kg、時価およそ115万5400円相当が盗まれたということです。
うん、
京都府内では、九条ネギの窃盗事件が相次いでいます。今年6月には別の畑で九条ネギおよそ 100kg が、7月にもおよそ 300kg が盗まれていました。
うん、
また、先月にも4件の九条ネギ窃盗事件が発生していて、今年6月以降で計7件、被害はおよそ2.9 トンに上るということです。警察は一連の窃盗事件を捜査するとともに JA などと協力してパトロールを強化しているということです。
なるほどね。
九条ネギ3トンってすごい量ですよね。
軽いもんね、だって。
ああ、そういうこと？
音が。ってことはすごい量になるよね。3トンを稼ごうとしたら。
もう軽トラじゃ済まないでしょうね。
それはさ、どっかのスーパーに下ろしてるだろう。
ああ、闇九条ネギが。
じゃないと、さばけないでしょ、その3トンとか。
ああ。
かといってさ、輸出するようなもんでもないだろうし。
持たないよね。
うん。
うん。まあ、これはね、京野菜ということで、京都近辺で消費されると考えた方がいいですよね。
だと思うけど、まあ逆に言うと、これをちょっと離れたところに持ってくと、高く売れると。
ああ、そうか。
うん、あんま手に入んないからと。
あの九条ネギを使っていますと。
料亭におろしてない、実
は。ああ、そうね。その、料亭の方は、例えば問屋から入れてるけども、その問屋はどっから買ってるかわからない。
うん、そうそうそうそう。
うん。流しの九条ネギ農家がっていう。
だって、普通に考えてこれ、どこ、さばけないでしょ、駅前でさばくもでもないし。
ねえ、駅前で果物売るのとはちょっと違うもんね。
ねえ。数を売らなきゃ儲かんないから。
すごい使うところ？
九条ネギをいっぱい使うのって何なの？
あ、ラーメンとか？
あ、大量にドーンって乗ってるとこあるわ。
ネギラーメンみたいな。
ネギラーメン屋を漁ろう。これはどっから入手したんだって、
ね。なあ、オタクんとこ最近随分繁盛してるようだけどもっていうお店をね。
うん、九条ネギマシマシなんてメニューは始めてるじゃないかと。
しかもお値段が変わらないじゃないかっていう。
怪しいだろう。
しかも最後に小鉢でご飯がついてくるじゃないかっていう。9月4日、ブラジル日報。ベネズエラ、クリスマス前倒し。9月3日付の新聞エルバイスによると、南米ベネズエラのニコラス・マドゥーロ大統領は2日、テレビ番組に出演し、9月だというのにクリスマスの香りが漂っている。今年は皆さんへの感謝の気持ちを込めて、10月1日にクリスマスを前倒しすることを宣言する。クリスマスは平和と幸福、安全とともに、すべての国民にやってくるのだ、と述べました。クリスマスまでの数週間、マドゥーロ政権は地域支援や食品配布を強化するため、国民の不満を和らげる効果があると言われています。2020年にはクリスマスの開始を10月15日に、翌21年には10月4日から開始していました。つまり、常套手段なのです。
うん、
これは検察局が対テロ関連の罪で野党候補のエドムンス・ゴンザレス・ウルティア氏逮捕を命じた数時間後のことであり、深刻な政治危機の中での出来事だったということです。
なるほどね。
要するに政治が不安定なんですよね。
支持率アップにつながるんだ。
そうです。
いや、なんか本当にあれだね。なんかやっぱりいろんな国の大統領は結構すごいなって思いましたね。
なあ、まあね。うん、だその国民がトップを選ぶっていうのはどういうことかと。
どれだけ危険なのかってことは分かったよ。
そう、一回ついちゃうとね。これも選挙があるんですけど、この対立候補を逮捕しちゃうんですよ。
うん。
現職が。で、まあ他にも亡命とかいろいろあったりとかしてね。
なるほど。
で、不満が高まってるわけです。
うん。
なので、まあ3年連続クリスマス前倒しみたいな。
すごいね、それも。
それでいいんだっていう、
ね。まあていうか、その10月に来てしまって12月はどうなるんですかね。
12月はお正月を前倒しみたいな話かな。
な、期間が伸びんのかね。
ああ、もう2ヶ月間クリスマスっていうことで。うん。
さすがに1ヶ月でもういいかってみんな飽きると思うけどね。
そうだね。ああいうのは期間限定でお祭り気分ですもんね。
な、そしたらもうあれかな、もう。
はい、
じゃあ、クリスマスサンバをやるみたいな。くっつけていく方向かもしれない。
そうだね、うん。10月31日にはクリスマスハロウィーン。
そうそうそう。うん。
かぼちゃのケーキだっていうことで。
いや、なんかでもね、ね、この国、こちらの国ではね、ちょっと総裁選でそういうこと、うん、述べてる候補はいないよね、今の、ね。
ああ、そうだね。うん、
やっぱり正月を前倒しましょう、みたいなね。
言わないもんね。うん。確かにそうだわ。だから、クレジマゲンに祝日を増やしましょう、みたいなこと言うやつがいたらもう、末期です。
ああ、ね、うん。うん。そうだね。
まあ、日本でもまあ、国民的に盛り上がるとはいえさ、その、なんつうの、国民ほとんどがクリスマスを祝いたいみたいな民族じゃないじゃないですか。
日本が盛り上がるとしたら何なんだろうね。そのなんかこれならみたいなさ、ポピュリズムとしたらこれをやるぜみたいな。
そう、まあ国民的だとまあお盆とか、
そう、
みんながまとめてってなるとね、
なかなかないよね。
な、盆踊りとか。
支持率はアップしなそうだな、それ
。あと、豆まきとか？
ねえ、そうね。あとは、なんすかね。だから、いや、やっぱないよね。やっぱ日本ってそういう意味では、ちょっとそういうの難しいね。なんか、これ言っときゃ、みたいなのがないもんね。
ない。だからまあ、根本的にその、みんなが同じ宗教観を持ってるとかっていうのが、ちょっと薄いんですよね。そういう意味で言うと、やっぱりお正月なんじゃないですか？
そうか。
でもお正月はさ、やっぱ区切りだからちょっと動かせない。
じゃあもうあれかな？東京ディズニーランド無料開放みたいな。そっちの方がでも行くと思うよ。
そうだね。
USJ も同時にみたいな。
やっちゃえっていう。
そうそう。
うん。ジブリもなんとかならねえかな、みたいな。
なんとかなるだろうと。
宮崎のおっちゃんが生きてるとダメなんだよね。
ぐりぐり圧力をかけていく。
圧力かけると燃え上がるからダメっぽいね。
でも多分それぐらいじゃない、その、なんか、わーみたいなのは。
そうだね。
うん。
あと、うなぎね。
国民食ですからと。
ね。
まあ、あとあれかもう、はい、なぜか総裁選の公約に、あの、牛丼一斉値上げみたいなのが書いてあるっていうね。
ああ、そう。そうすると国民の注目度が高まるっていう。
国民食のね、やっぱ値段を下げるっていうのがね、今のこう、生活苦を対策として一番ですと。
ああ。
わかりやすいって。
共通牛丼券ですよね。
配っちゃう
って。配っちゃう。どこの牛丼店でも使えますっていう。うん。
なんか欲しいな、でもな、ちょっとな。
そうね。生卵券とかね。
う
ん、
そう。トッピングがいいな。
9月4日、テレビ熊本。職員が戸籍情報に不正アクセス。
うん。
熊本県阿蘇市は戸籍情報を管理するシステムに他の職員の ID を使って不正にアクセスしたとして49歳の職員を8月30日付で停職3ヶ月の懲戒処分としました。市によるとこの職員は2024年の4月と6月に他の職員からパスワードなどを聞き取って戸籍情報を管理するシステムに不正にアクセス、戸籍情報を閲覧して2件の家系図を作成したということです。作成した家系図のうち1件は窓口に来た市民に対応したもので、もう1件は自身の遠い親戚のものでした。個人情報の流出はないということです。6月下旬に市所の職員から市に相談があり発覚。この職員は以前、戸籍情報を管理する部署に所属していて、市の聞き取りに対して行為を認めていて、自分の家系図は単純だったため、他人の複雑な家系図を作成したかった。信頼を失う行為で申し訳ない、と話しているということです。
わかる。その気持ちはすごくわかるよ。
簡単すぎたんだろうね。
これっていうあるよ、確かに。
すごいストレートだなっていう。親戚が少ないとかでしょうね。
全員会ったことあるもんっていうね。
ああ、正月には毎回顔合わせるなっていう。
いや、家系図ロマンってあるじゃない。
ああ、そうね。
うん。
うん。その、昔々なんとかっていう大名に仕えててみたいな。
そう、やっぱりこう、知らない横にこう広がっていくことでさ、
うん、
おー、繋がってるのか、こことっていうのがやっぱり、ね、ああ。やっぱり面白さなのにだよ。
そうですよ。NHK のファミリーヒストリーに出れそうなやつがね。うん。
それでもさ、その、窓口に来た人っていうのは何？この人は複雑だろうって思ったのかな？
ああ、どうなんだろう。昔から旧家で、この辺では知られた大きい家の人で、みたいな。
まあ、そっか。だから、じゃあ、名字が北条だったみたいなさ。
ああ、それは違和感がありそうだっていう。ちょっとでもかすっててほしいっていう、
ね。そうだね。
うん。まさことは言わないけどもっていう。
そう。まあ、遠い親戚ぐらいだね、あったら面白いなっていうさ。
あってほしいね。せめてね、まあやっぱ藤原とかさ。
ああ。
そういうのついててほしいなっていう気がしたんでしょうね。
ここで繋がるんだみたいなね。
ああ、だから、あれですよ。窓口来た時にピンときたんでしょうね、名字で。うん。
でもそれちょっと、確かにさ、ゲーム的に面白いよね。
ああ、タグっていくのがね。
これは多分この人は複雑な家系図なんじゃないのかっつって試しに行くわけでしょ？
うんうん、う
ん。なんで徳川なのにワンラインなんだみたいなさ。偽物みたいな。
ああ。いつからか徳川を名乗っているっていうことでしょうか、それはね。うん、
いやー、なんかちょっとね、いや、アリスが来たみたいなね。
あー、そっちに繋がってると途端に怪しいですけどね。
うん、でもそれでなんかさ、解明してほしいよね。こいつ絶対偽物だわ、みたいなさ。
あー、そうね。うん、もしかしたら詐欺の一端を掴むかもしれないもんね。
家系図でか。
家系図。そうね。
まあちょっとまあ今回はね、でも逆に言うとその部署の人は見れるってことなのね。
あ、そうだね。まあ家系図を辿るっていうのはどういう仕事なのかわかんないけど、戸籍の情報は見れる。
でもさ、多分家系図はないのを作ったってことでしょ、その。
あ、そうだね。だから、親、お父さん、そのお父さんって感じで辿っていくと、まあ、家系図は作れますよね。
なんか、自動作成ソフトみたいなのがあるんだろうね、多分。ああ、その部署には。
まあ、簡単ですよね。上を辿っていけばいいだけですから。
うん、いやだけど、まあ、暇だったらやるよね。
そうね。まあでも、暇だったらっていうよりも、この人は作りたかったって言ってるから、もともと好きなんでしょ、うん、きっと。
まあでも興味があるから、その辺のね、いるんでしょ、だって、役所とかに。
興味いるっていうか、まあ、どっちが先かわかんないけどね。
ああ。
もともと戸籍情報の部署にいたっていう話ですから。
家系図の面白さに魅了されたんだ、と。
ああ、そうですよね。やってるうちに仕事とはいえ、面白さに目覚めた。
ねえ、ちょっとまあだから、まあ、やり方がまずかったんでね、あれですけど、今回は。でも誰にも言えないのか。ああ、言えない。たとえすごい発見をしても。
個人情報だからね。
悶々とするね。
ああ、そうね。この人、八代亜紀と繋がってるのにな、みたいな。
実はその上でコロッケとも繋がってるらしい、みたいな。
ああ。
これ、モノマネじゃなかったんだ、みたいな。
血縁なんだ。
血縁。似てるわけだよ、みたいな。
ああ。では、続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
9月4日、茨城県、午後7時15分頃、全裸の男が目撃されました。男は170センチぐらい、小太りで、フルフェイスのヘルメット。下半身に紐のような細い布を身につけていた、ということです。紐パン。
紐パンフルフェイス。
ですね。
ああ。
新しいフェティッシュということで。
ねえ。まあ。
防御力をどこに振るかって感じですよね。うん。急所守る感じで。
まあでもほら、あるじゃん。RPG で、で揃える順ってこうなっちゃうこともあるでしょ。なんかいかついさ、ね、鎧の頭だけ拾っちゃったみたいなさ。
ああ、あるあるある。あるある。まだロトの兜しかないんだよなっていう。うん、下は布の服だな。
そういうやつだよね。
あとは、ゲームに課金してないんだけど、たまたまなんかのアニバーサリーで兜だけもらった感じっていう。
こいつ絶対弱いやつだろ。
9月4日、兵庫県、午前2時20分頃、路上で徒歩で通行中の成人女性に対して、後ろからスカートをめくって、その後逃走したということです。
うん、
犯人は身長170センチぐらいで、上下黒っぽい服装にピエロ風の仮面をつけていたということです。
あース
カートめくる仮面ね。
いやー、これはちょっと正義のヒーローが戦わなきゃダメだね。
そうだね。
うん、うん
これはどう考えても悪役の方ですもんね。
ヒヒヒヒって。
月夜に消えていくっていう。う
ん、また出たな怪盗って言ってます。いやー、ピエロは怖いからね。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月6日、UHB 北海道文化放送。午後3時頃、小学校から帰宅途中の児童数人が、車に乗った男から、学校6時間疲れたでしょ?乗っていく?いいから乗っていきな、などとしつこく声をかけられました。男は年齢が70歳から80歳ぐらいで、体格は中肉。髪は白髪で短く、赤の上着と青のベストを着用し、タコのような形をしたおもちゃを手に持って、灰色の軽自動車に乗っていた、ということです。
アイテムが多いし派手だな。
だいぶ目がチカチカする感じのコーディネートの上に、タコのような形をしたおもちゃ。
ちょっと洋服のとこはルパンっぽいけどね。
赤と青のベスト。
ねえ。
赤い上着に青いベストってどういうことかって話ですよね。
あ、だから中に着るあれでしょ?スリーピースのやつが。
ああ、そうです。青ってこと。ねえ。そんなのはね、昭和の漫才師ですよね。
だから、ちょっとそういう意味では、わかりやすいんですけど、舞台衣装っぽいけど、
ね、
タコのやつだってなんかね、ネタで使うのかもしれないから。
ああ、そうか。あれだ、じゃあ、漫才じゃなくて、一人でボケるタイプの小道具だ。
漫談だね。
うん。タコの相棒かもしれないしね。
うん、そうそうそう。まあ、ちょっとね、牛くん牛くんに近いのかもしれないけど。
タコくんタコくんって形で。うん、まあ、もしかしたら足が8本ずつ喋るのかもしれないしね。
ああ、
うん。
ちょっと少なくともキャラ立ちしすぎてるので。
あ、そう。どこ見たらいいか分かんないっていう。
うん、まあでもね、捕まえやすいし、観察もしやすいよね。
そうだけど、つまり、自覚がないってことですよね。
隠れようとしてないよね。
そうそう。
まあ、ちょっとね、これはちょっとこう、まあ被害はないですけども、ちょっと要チェックとね、いうことで。
はい。
大体ね、派手なやつ、地味なやつ危ないっていうね。
ああ、極端に振ってるとね。うん。全身真っ黒と全身真っ赤はほぼ同じってことですよね。
同じですよ。
9月6日、広島県、午後3時30分頃、路上で小学生への声かけが発生しました。中年女性が自分の顔をぬいぐるみで隠して、児童に対し、名前は自分で決めなさい。男性は自分で決めなさい。などと声をかけた、ということです。ぬいぐるみの名前はお前が決めろ。
そういうことなのこれ。
じゃないですか、ぬいぐるみを持ってるっていうことは。
名付け親ね。
名付け親。そしてそれと同じぐらい男性も自分で決めろ。ちゃんと選べよってことですかね。
うん、なるほどね。深いね、なかなか。
そうなのかもしれない。
かもしれない。
うん。もしかしたら、ぬいぐるみの声を代弁してるだけかもしれないしね。
あー、なるほどね。うん。そうか、そうか、そうか。腹話術的なね。
そうそう。自分の顔隠してるんじゃなくって、なりきってるんだと。
なるほどね。
うさちゃん先生の格言ですよね。
なるほど、なるほど。
うん。流されちゃいけないよと。
まあ、これ、ちょっと毎日ね、ぬいぐるみ変えて、キャラ変えてきてほしいな、そしたら。ねえ、ちょっとこう、今日はハードに行くぜ、みたいなさ。
ああ。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月6日、愛知県、午後5時45分頃、学生への上半身露出が発生しました。年配男性が上半身裸で帰宅途中の学生に針に糸を通してと声をかけたということです。
緊急だよね。縫わないとこういう状況だから。
なぜ裸だっていうことです
ね。これからセーターを縫うのと。
あ、これからセーターを縫うんだったらば針はいらないんですよ。
あ、そうか。ま、何棒だけでいいのか。
縫い棒だけでいいですから、毛糸に針は通さないんでね。
じゃあ、うん、やっぱり穴が開いちゃったのでってことか。
そうですね。繕わないといけない。
この当て布をね、こう、乳首のところに隠さないと変態になってしまうじゃないかと。一旦服は脱いだけれどもと。
ああ。どっちの方がやばいかってことですもんね。うん。着てると思いきや、乳首が見えてるのと、そう。もともと着てないのはどっちかっていうね。
そう。そういうことですよね。
パンツは履いてるしと。
そうそうそう。
うん。急いであそこでパッチワークを買ってきたんだっていう感じの。
そう、うん。
これからこの乳首のところにお花を縫い付けてほしい。うん。
いやー、これ緊急性高いな。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり、綾瀬はるかを名乗ったね、詐欺事件が。
スポンサーになってほしい。
まあ、こういう特殊詐欺とかって、結構やっぱりね、SNS とか、慣れてない老人の人が、頑張って SNS をやろうとするからこうなるわけで。
うん、ああ、そうですよね。まあ、Twitter とかインスタとか言わなくても、LINE は連絡手段として必須になりつつあるってことですもんね。
そこを変えた方がいいんじゃない？
ああ、そうか。そもそも。孫と連絡するのに LINE を使わない。
いらないじゃんっていうさ。
ああ、まあ、ショートメッセージでやる。
うん。いや、やっぱり、おばあちゃんは疎いから電話するわっていうさ。
ああ、そうだね。毎回毎回フェイスタイムで。
いいじゃん。いや、だから、その、おばあちゃん側からはもう、やって、そうすると、ね、孫側もう、諦めるから、うん、その、オレオレ詐欺の LINE とか来ないわけですよ。
はい、そうですね、うん。うん。おばあちゃんが倒れたんでみたいな連絡が来ないっていう。
そう。
うん。孫もおばあちゃんもそれで安全ですもんね。
そうなのよ。だから変に、便利かって言われるとさ、その、使いこなした後、うん、いやでもね、正直もう便利さの、そんなじゃないなってなってると思うんですよ。
まあ、飽和ですよね。
だから LINE だってなんかあれでいろいろできますとか言うけど、あれからね、いろんな払ったりとかもあれできますけど、うん、別にいいじゃんっていうさ、しなくて。
だってあれさ、普通に公式ウェブサイトに繋いでるだけですから。
あ、そうだよね。
入り口がさ、検索エンジンか LINE かの違いなんですよね。
あ、そうそうそう。
まあ、検索エンジンだと、例えば、嘘のウェブサイトにたどり着くみたいなこともあるでしょうけども、うん、それは LINE であえてあるから連絡来るのと同じだからね。
一緒なんだよね。だから、うん、いや、やっぱりね、ある一定不便を我慢すればいいっていうのもあるね。
う
ん、
そうだね。うん。まあ、孫がさ、毎回おばあちゃんから電話くんのうざいって話になるとっていう話ですよね。
孫を叱りつけるしかないな。
ああ、そんなこと言うんじゃありませんっていう。
学校で教えるべきだよ。
ああ、おばあちゃんからの連絡には頻繁に出ましょう。
どこかで、最初のあれじゃないけど、飽和して、もう、嫌だと、うん。もうスマホいらねえよってなるんです。で、おばあちゃん正しかったなって戻るっていうね。
ああ、そうだね。
いつまでも待ってるからと。うん、
そう、正月にはおせちを作ってるからっていう。
究極ね。うん、もはやあれですよ。やっぱ年賀状だと。
ああ、はがきだっていう。そうね。電報はがきに戻るべきかもしれないよね。
確実だもん。
うん。しかも、なりすましがないっていうことで。
なりすませないもん。だって、この写真っていうね。
ああ。そうね。綾瀬はるかの写真を同梱したところでね。うん。
手間がかかるとやっぱね、詐欺もやらないから、簡単だとそら、量産できちゃうからね。
便利なものは犯罪者にも便利ですからね。
そういうことよ。まあ、だからやっぱちょっとね、おじいちゃんおばあちゃんにね、むしろ気を使ってですよ。うん、テクノロジーを教えるんじゃなくって、はい、使わないようにしてあげるっていうね。
そう、おばあちゃんたちがもともとやってたやつでやってあげよう。
そう、その方がね、安全だしね。
四季折々に手紙を送り、お中元とお歳暮を送ろうっていう形で。
だいぶ巻き戻ったなーっていう、ね、感覚があるかもしれない、
ね。作りすぎたお惣菜を持っていこうっていうことで。
ウーバーで持っていけないかな。
ああ。
ちょっと混ざるとこあるんだけどね。
ああ。配達人がちょっと食べちゃうみたいなね。うん。そういう事件も最近あるから気をつけたいですけども。
そうですね。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。